現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい文化や言葉、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただきました。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
ナミさん、今日のテーマは、
はい、今日はですね、はい、個人と集団の必要性とあり方ということで、はい、お話ししたいと思うんですけれどもね、
はい、
冒頭にちょっとね、今新型のね、肺炎が蔓延してるで、はい、集団感染してるなんていうね、はい、ニュースやお話もね、たくさんあるんですけれどもね、一つね、皆様に、気に留めておいていただきたいのは、
はい、
大変だとか不安だとか心配だっていう思いってね、負のエネルギーって増大するんですね。皆さんがそう思えば思うほど、はい、なので収束する、鎮火するんだっていうね。で、ウイルスのワクチンなり新薬なりっていうのがもうすぐ開発ね、はい、発表されますので、もう少し収束するまでお待ちいただければなっていうことで、
はい、
鎮火する、収束するのを祈って願っていてほしいっていうことで、あまりこうね、心配だとか大変だ大変だって言うとね、
はい、
その負のエネルギーが増大してしまうと良くないですから、
はい、
そういうことをね、また気をつけてください。大体ね、はい、人類の歴史っていうのは、ウイルスとかね、
はい、
疫病とかね、
はい、
そういうものはもうずっとね、並行して、うん、来てますもんね。例えば
繰り返し起こってますよね。
そうです、そうです。天然痘から、はい、それから何ですか、ペストとかマラリアとかね、はい、インフルエンザもそうですし、SARS、MERSとか AIDS とかね、いろんなものが、
は
い、今までたくさんあるんですけども、でもそういったことが出るたびに人間はいろんなことをね、こう抵抗するとか対抗するものをこう考えてきて、生き残ってきてるわけなので、
はい、
うん、なのでそういうものに感染したり、感染した場合も、自己免疫力を高めてね、対応できるっていうことで、はい、普段の生活の中で気をつけれる最善のことをやっているっていうことが大事ですね。
はい。
はい。
わかりました。
はい。お話に入りたいと思います。
はい。お願いいたします。はい、
まずね、これ、個人と集団っていうのはどういう違いかっていうことで、
はい、
個人っていうのはね、まあ基本的には、集団、国家や社会、集団に対して、構成する個々の人のこと、個人ですよね。
はい、
個々の人っていうこと、個人。はい、で、これね、実はね、個人っていう言葉ってすごく新しい言葉でして、江戸時代とか昔の頃は実は個人っていう言葉はなかったと言われています。
はい、
で、このね、個人っていう言葉自体が、一般にね、こう広まったのは実はね、明治時代って言われているぐらい、とても新しい言葉なんですね。
はい、
それまでは個人っていうくくりの言葉っていうのはなかった。と言われてます、
はい、
で、集団ですね、これは人や物の集まりがこうまとまっていることとかね、共通のこう目的を持っている、自分とこう相互関係にある方たちの集まりっていうものが、まあ集団っていうことなんですけどね、
は
い、これ実はね、時代の流れでね、今個人をね、すごくこう尊重するとか、個人の発展とか、個人の、肯定する、なんかそういうセミナーとかね、
はい、
いろんなものが実はね、巷ではもう数年前からたくさん流行ってますけどもね、なんでこういうことが流行るのか、そして必要性がどういうふうなのかっていうことを、ちょっとね、お話ししたいと思います。
はい、
で、これっていうのはね、まずね、集団っていうのは何なのかということを考えると、はい、集団っていうのはね、これね、計画的形成って言って、
はい、
社会的な目標を達成するための集団っていうね、その計画的にそれぞれの地位や役割があるっていう集団と、
はい、
それから、外部規定の形成ということで、年齢や、 宗教や居住区など同じような特徴を持った人同士の集団。
なるほど、
うん、はい、それから、自発的形成ということで、うん、互いが一緒にいることで満足を得る集団、はい、友人とか同じ趣味の仲間とかね、うん、そういうことの集団っていう、はい、大体大まかにこの3つの形成の集団っていうのが、はい、一般的には多いと、
はい、
まあ、お仕事や会社ももちろんそうだし、学校とかね、あの一番小さな集団では家族もそうですよね、はい、うん、でね、これね、集団に属する理由っていうのを考えたとき、集団であることは何かなと、それに属しているっていうことは何だろうっていうことで、
はい、
これっていうのはね、例えば一人でね成し遂げれないことに対して目標を達成するために集団で何か取り組もうっていうね、うん、
はい、
そういう必要性があると、はい、いうこととか、それから個人では入手できない情報を得るためであったり、はい、それから精神的、身体的、経済的な、安定や安全のための集団であったり、はい、それから、肯定的に、自己評価する、自分はその中に存在している、どういう役割で自分は、存在しているんだっていう肯定のための集団であったりとかね、いろんな意味の集団があるんですけどもね、はい、うん、でその中でもじゃあ、一番こう自分が、大事にしていかないといけないもの、理由っていうのは何かっていう、例えばね、じゃあこれ個人と集団どっちが必要かとか、自分はどっちがいいのかとかね、そういうことを考えたときに、はい、皆さんって生まれたときはね、必ず個人、要は一人で生まれてきますね、はい、お母さんのお腹から生まれてくるときは、うん、まあ、双子や三つ子の方は一緒にね、二人、あの三人ということもあるんですけど、普通はまあ自分一人個体で生まれてくると、はい、でその中でもう生まれてきた瞬間にお母さん、はい、お父さん、
うん、
家族、兄弟っていう集団の中にもう自分が身を置かれるわけですよね、
はい、
うん、でその小さい集団、一集団っていうのがまず一番最初家族っていう集団の中にいるわけで、
はい、
でそのね集団っていうのはね、じゃあなぜ必要かっていうことで、これはね、個人の形成をまず大切にする、自分を、まず理解してその中で集団の中に身を置くっていうことがとても大切、要はどちらも大切なんです、はい、例えば個人が大事ですよって言ってるとか、集団、いやいや集団が大事だよと、それね、どっちも大事なんですね、個人も大事、集団も大事、で個人として学ばないといけないことがもちろんたくさんある、それから集団の中でも学ばないといけないことがたくさんあるから、この世の中生きているこの生活ね、人生っていうものがあるわけで、これはね、過去にね、時間や、労力、認知資源を、消費しているっていうことが多ければ多い、要はね、コミットメントが多ければ多い、高いほど、経験値の高さになるんですね。それが自己概念や自分は社会の中でアイデンティティ結びつきの強いっていうことを学んでいくっていうことが、まず個人としてのあり方として大事だよっていうことと、それから観察して学習するっていうね、他人を観察していいなと思うものは、それに沿って真似してやってみるとか、逆に他人を見てあらって思うことは、あ、そういうふうに自分はしないようにしようとか気をつけようと思うっていうことの学習だったりということで、昔はね、今は核家族なんて言って、もう一世帯で住んでる方、それから、一人っ子の方とかね、そういう方がすごく多い時代になってきましたけど、昔は兄弟が何人もいるとか、
はい、
2世帯、3世代、小住棟、大住棟までいるとかね、なんかすごいこう、4世代ぐらいがもう田舎だと同居してるとか、
そうですよね、
同じ敷地内に兄弟、親戚まで住んでるみたいなね、そういうお家ありますよね。今でもきっとあると思うんですけどね。
はい、ありますね。
そういう中だと、一番最初に学ぶ小さな集団生活っていう、家族や親戚や身内っていう集団の中での、まず学びや気づきがとても多いですよね。
そうですね。
で、それってね、何を学ばないといけないかっていうと、同じ家族とか血縁関係、血族であっても、
はい、
一個人個人の単体の魂でしょうね。魂だったり、肉体だったりするわけです。で、その中で自分がそこの中に入った時に、どういった った自分にのそのお役目っていうかね、その中で自分の役割があるのか、それからいろんな人がいますね。親子だろうが兄弟だろうが仲が悪い仲がいいね、親戚同士でもあの人はいい人この人はいかん人っていうね、いろんなことがありますけど、そういったことを自分と合う合わないとか、あの人はいい悪いっていうことをジャッジするんじゃなくって、その相手、自分以外の他人の人とね、相手との距離感をどう保つかっていうことを学ぶためなんですね。
あ、なるほど。
で、そこを家族の中で準備して、それから学校や社会に出ていくわけですね。なのでその距離感が家庭の中で学べてないと、例えば学校行ったり社会に行ったりってなった時にね、自分と相手の距離感や自分の存在価値や自分の役割っていうね、どこの位置に自分が存在して何をやるのか、どんな距離感でお付き合いしていくのか、相手と自分との上手な距離感の保ち方っていうのがわからないっていうことにね、なってしまうっていう方が今とても多いっていうのは、家族の形態が昔と違って変わってきてしまってるから、学ぶところがねないんですよね、小さい幼少期の頃から。例えば、ね、兄弟が少なかったり、それから親御さんがね事情があって両親共働きで働いてて、いつも子供さんだけとか子供一人だけとかね、昔は子供親がいなくてもじいちゃんばあちゃんが家にいたりするの で、ね、お母さんたちが一生懸命働いてても、年寄りが子供を見てるっていうね、時代だったんですけど、それもなくなりね、今日もさっきちょっとここへ来る前にね、お茶する場所へちょっと行ってたんですけどね、そこで隣のテーブルのねおばちゃんたち 4,5 人の集まりが、2世帯同居3世帯同居の話をねちょうどしてましてね、そしたらね、完璧に2世帯にしなきゃダメよね、水回りがつながってるのは絶対ダメよ、孫をね頼まれるとね大変だからダメよとかね、もうすごい、
もうそういう
世代の方たち、世代の方たちの集まりだったんですけど、もうそういう会話がね、飛び交ってまして、今ね、60代、70代の方って、もう本当に断交のね、世代の方たちが引退するようなね、年齢になってきて、昭和20年代、30年代の方が、60代、70代に、ね、なってくる時代で、今の方ってね、元気でしょ。
はい。
で、
元気です。
サラリーマンでバリバリの時代、バブルの時代に働いてきてる方って、特に自営業の方や、それからまあサラリーマンの方でもですけど、割と安定した生活をしてる方が多いんですね。
はい。
なので、その、労力や財力をぜひ子供さんやお孫さんに使ってください。自分のために使うのも半分ですけど、ぜひね、そういうのを子供さんやお孫さんに使えばいいんです、どんどん。ね。で、それでコミュニケーションを図ってほしいんですね。うざいとか嫌だとかね、そういうことは当たり前、みんなありますね。だけど、嫌なことや苦手なことは避けてればいいやっていうことばかりでは済まないんですよ、世の中って。嫌なことでも苦手なことでも身を置かないといけないことっていうのがね、たくさんある。で、その距離感をお互いに学ぶんだと思えば、近すぎず離れすぎず、程よい空気感を保つ関係っていうのをみんなで学ぼうって思えばね、自分だけが満足する、快楽を得る、幸せになればいいっていうことではなくて、みんなでそれを共有しようっていうことにもう一回ね立ち返っていただきたいんです。っていうのは、それ同居しなさいとかね、そういう意味じゃなくって、関わり方をもう少しね、コミュニケーションを取っていただきたい。それがご夫婦であろうが、おじいちゃんばあちゃんであろうが、子供やお孫さんであろうが、誰でも同じですね。学校の友達であろうが、仲間内であろうが、兄弟でも同じです。何でも、疎遠になったり、それぞれ個々にねちゃんとしてればいいや、そうじゃなくって、それはそれでも集団の大事さもあるので、そこで学ばないといけないこともあるので、そういったことから、例えば風習や習わしを代々つないでいったり、このうちではこういうことが代々ね受け継がれてきてるんだよってことを学んだりね、そういうことを、ぜひね取り入れていっていただきたいなと思いますね。
そうですね。
はい、
本当にそうですね。
はい、
個人も大事、集団も大事、はい、
そうなんですよね。
人との距離感っていう、人との関わり方を学ぶのはやはり家族で、
そうなんです、
身内と言いますかね。
そうです、そうです、
はい、自分の本当に身近な人から学んでいくということですよね。
そうですね、はい、
はありがとうございます、はい、さあ次回来週はどんなテーマで、
はい、季節のね変わり目で、まあね、体調を崩している方や何かも多かったり、それからね、はい、新学期がねこう始まるような、こう新しくねこう環境が変化する時期でもありますので、心と体のセルフケアっていうことで、はい、心も体も自分でケアできるっていうことをねお話ししたいと思います。
はい、ぜひ来週も楽しみになさってください。
はい、
そして、ナミさんの詳しい情報は、LINE アカウントでは、line@nami.cd、LINE は大文字です。LINE、@nami.cd は半角小文字、nami.cd、Gmail ではすべて半角小文字です。nami.cd101@gmail.com、nami.cd 数字で 101@gmail.com こちらまでお問い合わせください。そして今日も本当に勉強させていただいたんですけども、今日のお話を含め、今までのお話はすべて FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送があります。こちらをクリックするとナミコスミックのひふみ言葉が出てまいりますので、こちらで日にちごとにナミさんのお話を繰り返し聞いていただくことができます。ぜひこちらもご活用いただきたいと思います。ナミさん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。